始まりました、トンデンラジオ、底辺のざれ言のどうも、キュー太郎です。
みさこきです。
お久しぶりです。
久しぶりです。
はい、こっちの配信は、ですね、今年2回目ですね。
いやー、トンデンまだやってたんですね。
まだ配信しますよ。まだ、何を配信するかがね、ちょっとお互い、ちょっと、なかなかできてませんが、今回は。
自分、先生の、そのトンデンの始まる時の、よく覚えてたなってい
う。もうこれはね、なんか懐かしいね、覚えてるもんだね。いや今回ね、なんの、まあ、タイトル通りですが、昨日した大サーカスを見に行ってきましたよっていうの話ですね。
ですね。
はい、僕一応、
札幌に来たのが多分4年ぶりくらいなんですよ。あ、なんか
5年、うん、5年って書いてあったかな。4年から5年、うん。
うん。はい。次いつ来るか分かんないっていうのもあるからね。
そうだね。
やっぱり見とかないとっていうのもあるんですよね。
いやー、これね、ミスターゴキさんのおすすめされた通り、指定席で見るべきの、うん、あの劇場舞台でしたね。
うん、でしょう。
いやー、まあお値段は張るけど、あの指定席、ミスターゴキがちなみに指定席の 何で見たの、ランク。
あの前から3番目くらいにいたよ。
あの ABC だったでしょ。
あ、一番前のやつだよ。
一番前のやつって何、どういうこと。
リングサイド A だったか。
A、 一番ランク高いやつだね。
うん、にした自分。
真ん中でしかも見れるってやつだね。
ど真ん中で。
ど真ん中で見れる。はい。
うん、ほんとど真ん中だよ。
して。
ど真ん中の前から2か3ぐらいの場所にいた。
なんだろうね、一般でいうそのプロレスと、なんかボクシングとかでいうリングサイドの席だよね。
そうそうそう。
芸能人とか座ってそうな席に。
うん。
まあ、僕はちなみに C で見ました。
C ってどころ。
C はね、あの、まあ、同じ、まあ、あの円を描く、まあ、そうだね、円を描くところにはいるんだけど、端っこの方だね。なんだろう、うん、前だけど、 前には間違いないんだけど、うん、あのちょうど C はあの舞台、あの役者さんが出てきたり入ったりするところ。
ああ、そこら辺か。
して、あの、そうだね、あとはなんだ、役者さんがあの柱を登って行くところとか見れる、うん、あの辺だね。
ああ、鉄あそこら辺か。あそこら辺もいい場所じゃないの。
まあそうだね、いい場所。全然
あの見方が、見方を変えれば結構楽しめる場所っていうか。いや、
そうだね、本当出てくるところが見れるから、あの、うん、舞台裏でこんなことやってんだっていうのはちょっと分かったね。
とミスディレクションを使ってる間に出てくるとか登るとかってやってるところを見れるんでしょ。
いや、そうだね。でもこれがまあなかなかね、ちょっと見えない部分も逆にあるから。
いや
メインのやつが見えないのもあったね、いくつか。
うん、
いやー、でも札幌に来てくれてよかったなっていうのもあるし、
うん、すごい人、お客さんいたでしょ。
いや、前あれ自由席がすごい並ぶでしょ。あれ
並ぶ、めっちゃくちゃ並ぶよ。あれ
並んでた2000人入るんだよね、1階のこの会場というか。
そうなんだ。
テントで入って、まあ、その中で先にね、指定席の人たちが通してくれるからさ。
そうそうそう、
あれはありがたいシステムだし、前の方でゆっくり席、うん、背もたれのある席で見れるしさ、
うん、
後ろのね、自由席の方たちはもう、
いや、自由席は大変だと思うよ、あれ
ね。並んであそこに入ってっていうのは大変だと思う。並ぶのが辛いと思う。
辛い、あれめちゃくちゃ並んでたでしょ、
自由席の人たち。ね、並んでたわ、
うん、
いや、何時から並んでたっていうぐらいのね。
そうそうそう、うん、
だって公演が11時からは1回目なのに、もうこんなにいるんだっていう。
うん、そうなんだよ、ね、
大丈夫なのかっていう。まあ、ちなみにパンフレットも買いました。
あ、マジで
見たこと買いました。
いや、これ4年ぐらい前のやつは買ってた。
あ、そうなんだ。
今それ開いてんだ。
面白いね、4年ぐらい前も見に行ったってことは、うん、どう変わったかっていう楽しみもあるよね。
でもね、やってることはあんまり変わってないっていうか、
うん、
前見たやつと大体同じ。
へえ、そういうもの、ね、
やってる人は変わってるよ、結構。あ、
演目としてはそんなでも変わってないんだ、流れと。
変わってない、流れはほとんど変わってない。
へえ、うん、最後はあの鳥というか、あのブランコ、空中ブランコ最後なの。やっぱり、
やっぱりそう、空中ブランコがやっぱり最後。
うん、何かね、最後はあれやられちゃうとね、まあ、よかったんだけど、
うん、
うん、なんか不思議な感じなんだ。なんかね、うん、順番がさ、もう驚く順番が、なんかバランスが、驚くところが中間にあったからさ。
あれ、あれ良かったっしょ、大車輪。
いや、一番やっぱり声が上がってたね、あそこは。
やっぱそうだよね、
大車輪はね、あの、うん、一部、第一部なのかな、あれは。なんていう
の、第一部の最後だよね、
最後に、
うん、
もうあれはね、 ああこういう風に使うんだっていう、なんか目の錯覚が起きる、
うん、
そう、
うん、
決死の空中大車輪ってやつだね。
あやっぱね、うちらの時も大車輪が一番良かったかもしれない、
うん、
あの完成が、
いやーすごかった。だから本当にあの落ちるんじゃないかという、
そうそうそう、えこれやばくねって思う、
思うよ、そう本当にやばいやつじゃんっていう、
そうそう、
怪我するやつじゃんっていう、
怪我するやつ、
ね、ないからね、
病院送りになるやつだよね、
うん、命綱は、ね、ないやつだから
やばいやつなんだよね本当にね。
あでもあの道具が大事だよね、この大車輪の、
うん、
確かに。あとはもうちょっとやっぱすごかったのはバイクのやつもすごかったけどね。
いや自分バイクも好きなんだよね、すげえ、
うん、あれも良かったな、怖かったね見てて、
うん、なんか3台入ってさ、
うん、
ぐるんぐるんぐるんぐるん回るんだけどさ、
うんうん、
でその間に音楽もちょっと流れてて、
お
でバイクのそのねエンジン音とそのバックで流れてる音楽が重なって、
うん、
ビートだけが聞こえんだよ、なんかそれがかっこいいんだよ、なんか
おそんななんか余裕を持って見れなくて楽しみな、うわうわっていうようない
やもうね、だって2回目だから、ま
あ、
ちょっと
そっか余裕あるよね。彼女も喜んでた、うん、彼女さん、
いや喜んでたんですけどね、
やっぱり大車輪が一番じゃないかな。
いやでもね、あの象とかさ、
象は良かったね、
象可愛いよね、
象ゲータッシャーだったね、随分
ゲータッシャ
ー、なんか想像よりゲータッシャーだったよ予想以上にゲータッシャーだったよ。
その前にだってさ、シマウマ見たっしょ、
うん、
シマウマの芸を見て
うん、うん、
ちょっと動物の芸って限界があるのかなって感じて
なんかちょっと可哀想になったもん僕、シマウマ見て、なんかね、うん、素直に喜べなかったわなんかね、シマウマ4頭走ってる姿見てなんかかわいそうだな、なんかなんだこれっていう、
見てる感じ大した芸してないし、
何もしてない、うん、ちょっとなんか
一番最高の芸ってなんかシマウマのなんか背中に、
そうだね、
シマウマの顔をなんか
乗せるみたいな、そうだね、
なんかうんっていう、
そ、それだけだよ、それでちょっと笑いが起きるからでしょ、かわいいみたいな感じの、
うん、
うん、いやだからそう、ゾウはね、ここまで動くんだっていう。
そうそう。
だから想像以上に動いてくれたから。
うん。
あとはなんかね、見てないやつもあるんだよね、このパンフレット見てるとさ。
習字みたいやつやってない？
習字？
あの、字を書くやつ。
字を書くやつ？最初の方一部？
いや、パンフレットには載ってんだけど、あ、自分の方のね。
うん。
でも。
いや、習字なかったね。やってな
かった、サーカスではやってなかったんだよね。
ああやってなかったね、
うん、
いやそれやってなかった、全然それはなかったな。あとまあゾウと、まあ、ホワイトライオン、まあ、売りにしてたけどさ、
うん、
なんか
ホワイトライオン自分は結構好きなんだけど、
なんか動き悪くなかった、
悪いっていうか言うこと聞かねえんだよ、
あれ
素直に、
あれが笑いなのか本当なのか、
多分ね、うん、どっちも入ってんで、笑いの部分も入ってるし、
うんうん、
本当にやっぱ言うこと聞かないとこもあるんだよね、きっと。
あともと落としだよね、ずいぶん落としを見せてるから、なんか動きが、
あーもうライオンがでしょ、
もうライオンがさ、うん、
うん、
ホワイト
ライオンも年だと思う
ね。他のだからさ、うん、ホワイトじゃないライオンも可愛かったけどね、
可愛かった、
そっちの方が、
けどなんかいつあいつに調教師に、
うん、襲いかかるって楽しみ、
襲いかかるか分かんない部分もあるじゃん、
そういう見方なんでしょあれきっと、
うんと思うんだよね、
ね、一回が肉をあげてるのはなんか印象的だったけどね刺してあれ横から見るとなんかリアルなんだよね、ちょっと手渡しされたりなんかね、うまい具合、
うん、あとピエロ、
あー、合間にね
活躍してたっていうか、
これ
ピエロっていうか最初の2人出てくるでしょ、男と女のが、
うん、なんかこのピエロさ、同じピエロかな、なんか写真見るとさ、もう違うね、
うん、
キャラクターのピエロもいるからさ。
でしょ、
あのスキンヘッドのピエロ、
あの、すげえガタイいい人っていうかさ。
うん、スキンヘッドの人でしょ、おじいちゃん。おじ、みたいな感じ。え？おじいさんみたいな人じゃないの？ガタイ、スキンヘッドの人でしょ？あれ違うの？あれそこから違うの？じゃあなんかマダムみたいなおばあちゃんと二人で、
あ、そうそう、ま、あ、じゃあそれかな、
うん、そうじゃない、
うん、マダムみたいな人が出てきて、
そうね、
うん、
まあじゃああの人たちは今回のじゃメインなんだね、うん、そういう意味でのあの合間のね、準備してる合間の、
うん、 でもあの人のやってることですら前回とあんまり変わってない。
あ、そうなの。同じ人なの。しかも
いや、あの人たちは全然違う。
あ、違うんだ。
やってた人と全然違う。
うん、でもやってることは一緒なんだ。
あのさ、お客さんの席からさ、うん、5人くらい男の人連れてステージでさ、
ある、ね、なんか、うん、やるね、椅
子みたいっていうかさ、
そう、あの
組み合わせてさ、
そう、ある、ね、うん、椅子と抜いても落ちないし、うん、
で飴をみんなに配って最後の一つが足りなくてとかっていう、ああいうああいうネタもやってるから
全く同じなんだ、うん、いや悲しいなそれ聞くと。
予定通りっていうことで言われ
てる。そうだね、
うん、
え、それってでもリアクションはさ、みんなお客さん呼びね、ステージに上がってるお客さんによってみんな違うわけでしょ。
うん、
ね、ノリのいい人も悪い人もいれば。
でもあれなんかね、
ノリずいぶんいい人だよね、うん、
あ、若干桜入ってんじゃねえの
かな
って
気持ち。そうだよね、 ノリいいよね、
の中にみんなガタイいい人選んで
るんだよね。そう、ガタイ体験も似てるような人選んでるしね。
そうそうそう、それが選ぶ、果たしてそこまで選べれるかな、してノリのいい人でしょ。
そう、ノリいいしね、そう、
うん、
共通してね、いやいやっていう人じゃないんだよね。
そうでね、ああいうステージに出てさ、
うん、緊張するしね。
緊張するから、うん、じゃないと、相当慣れてる人じゃないと絶対無理なんだよ。
いや、そうそうそう、
で考えるとあれもやっぱり多分自分は桜だと思ってんだよね。
いや僕もちょっと意識はしてたね、それは、
うん、
全部。いやね、もし何かね、障害とか持ってたらいけないだろうしね、うん、
ね、うん、何かが
病気とかあったらさ、
場所でしょうか、
うん、
そこ
って、うん、
怪我とかも
そうあるからね、
うん、だからあれ全部お客さんの席に行って呼んできたんだけど、
うん、
予定通りのことだったんだよきっと。
まあな、まあな、
呼ばれてる人、
事前にな、声かけたりとかしてる人、
うん、そうそうそう、
ね、なんだろうなっていうのは、
うん、
もう本当に堅いはそうだね、一緒だね、
うん、そうなんだよね。
だってね、 A 席に座ってるミスター僕呼ばれないわけないからね。
そうそうそうそうそう、
うん、
って考えると、
あれ、
それでも
結構だけどね、自由席で呼ばれてる人が多かった気がするな、僕みたい
でしょ、
うん、
いや多分そういうところの方が桜っていうか、う
ん、まあ、目立たないからね、
うん、そうなんだと思うよきっと、
うん、いやまあそれでもね、あの人たちを見て、あ、まあね、準備してる合間の演出だからさ、
うん、
まあ楽しめたけどさ、
うん、
あとなんだろうね、その裏方の人がさ、あのチケットのもぎりとかやってる人もさ、
うん、
で、あの前舞台に出てるっていうのがね、印象的だったね。
ああ、うん、
ちょっと派手な人だなと思ってたけど、あ、いや演者さんなんだっていう、
うん、
なんか自分たちで作り上げてる感覚があるからね。
あれ全部演者さんが全部やってんだよね、きっと。あの舞台のセッティングも演者さん、
そうだね、
全部やってるでしょ、
うん、
頑張って。
本当のアルバイトの証人いるんだろうけど、配ってる人とかね、おばちゃんとかやさ、パンフレット販売する人もおばちゃんとかは、
うん、
でも演者さんも、ね、多く入ってるっていう、
うん、だからすんげえ大変だと思う。
整備とかね、あのしてたしね、あの、
うん、
僕行った時はもう何だろう、あのバイクの金網みたいのを一個一個もなんかチェックしてたよ、役者さんみたいな。
本当に、
うん、してね、ちょっとね、まあ、何気なく整備してるように見えて、終わった後さ、もう吐けるね。でもそれはまだ始まる前だからさ、別に裏方の仕事だからさ、
うん、
何気なくその、なんだ、なんていうの、あの、ニッパーじゃないか、あのさ、うん、工具をさ、
うん、
器用に扱うんだよね、
うん、
かっこよくさ、
うん、
何気ないシーンなんだけど、
うん、
上手に扱うんだよね、くるくる回したりとかさ、
かっこいいなと。
いや、なんだこの裏方で、この人たちも、あと、まあ、網張ってさ、あの、なんだろう、うん、空中ブランコする時もさ、
うん、
網張ったスタッフ
もすげえテキパキ動いてるよね。
もうスタッフがもうくるって回ってちゃ飛び降りてるからね、
だ、そのセッティングしてる裏方っぽく、
うん、やってん
だけど、それもやっぱり芸なんだよね。
そうなんだよね、
見せてんだよね。
すげえな、
セッティングですらね、
うん、いや本当にね、ちょうどね、空中ブランコやってる時、僕見に行った回は、
うん、
ちょっとハプニングがあって、ハプニングというか、
うん
うん、障子を突き破るって空中でね、
うん、
なんか あるでしょ、そう、
うん、
あったでしょ、あの障子の紙が、
うん、
紙切れが落ちるということがあったんだよね。
紙切れが落ちる、
要はあの あの障子自体落ちるでしょ一回。あの網の上にさ落とすって言った方がいいのかな、破った後にさ片付けないといけないでしょ。
ね、うんうん、
あの片付けた後にまあ、うん、その網の上にあの紙が残ってんだよね。
うん、
障子が残ってたんだよね。
うん、
どう見ても不自然に残ってんだよね。
うん、
してまあ最後皆さんあの挨拶して消えるでしょ。
うん、
その時にみんながその網にみんな飛び込んでる時に壁も一緒にボワーって飛ぶんだよね。
ああそれは明らかに、
うん、ハプニングなんだよね。
ちょっとハプニングだ。
でこれどうすんのかなと思って見てて、
うん、
これが女の人が2人いたんだよね、あの中にあのブランコのやってる時に、
うん、
で男の人が6人ぐらいかないてさ、一人一人みんな呼ばれてさ、まあ、みんな一人一人最後下の網に落ちてさ、
うん、
何々さんですっていう感じでさはけていくときにさ、
うんうん、
男の人はやっぱりね京都市の全員その紙に対して無視するんだよね、
うん、
でその合間にいた女の子が落ちてるときに落ちて、
うん、
あ落ちた瞬間でさ紙もふわって上がるんだよね、
うん、
空中に。その時それを掴むんだよね。
あなるほどね。
して降りていくと綺麗に履けていくと、うん、でその紙も捨てると下で、
うんうん、
それが1回じゃ全部取り切れなくて2回ぐらい
2
人の女の子がやってたね。
へ、
うん、あだ誰があのゴミを処分するんだろうっていう、
うん、
女性やってたね。男性はもうまあ何かそんなルールがあるのかもしれないけどね。
あるのかもしれないね。何か、
うん、
厳しいところな世界だからね、というのね。
ね、いやあの髪はそうちょっと気になったね。でもよかった、それは逆によかったけどね。ドキドキしてみたけどね。
全然自分たちの時それなかったからそんなハプニングないから。
あの髪ねふわって飛ぶんだよね毎回。
うん、マジか。
してあのちょっと残念だったのが、
うん、
あの最後にもピエロまた違うピエロ出てくるでしょ、空中ブランコの時も、うん、
あの日本人の男の人でしょ。
そう、まあ、そうだけどさ、もうはっきり言っちゃう、そうだけど、それっぽい日本人っぽい人ね。
うん、
もう彼もうちょっとね、もうちょっとなんか事前にも出てほしかったなって気もするけど、あそこで大活躍するのにさ。
いやでもね前回もね、
うん、
あそこだけだったんだよ。
ねえ、なんかもっと前にね出してくればちょっと愛着が湧くのにさ、か、うん、あのねボケてね。結構やってくれてるのにさ、
うん、そうそうそう、
最後だけだからさ、
うん、ちょこちょこっとね出てくれたらね、
うん、なんか愛着ね、うん、あの最初に出てきたピエールさん、
そうそうそう、
みたいな感じでさ、
うん、
ちょっと愛着、
確かにね、そうだよね、
あまた出てきたってなるのにさ、
うん、で空中ブランコでそれがね、うん、出て生かされるっていうか、
そうそう、なんかそのねちょっと、うん、
うん、
そんな気持ちに、
ね、確かにそれあったね、
うん、全体的に面白かったけどね、うん。
うん、
いや思ったより2時間がぶっ続けた。音楽もすごいし、
うん、
もう目苦しいよね、目まぐるしいか、
目まぐるしい、
常に起きてる。
1回休憩入るでしょ。
もうそうだね、大車輪
の20分ぐらいの休憩が確か、う
ん、あれがそのホワイトライオンとかやるためにでしょ。
そうそうそう、
ね、金具とか、うん、金具というか網作ってる
んだけど、うん、そうなんだよね。
あとね、うん、
よかったでしょ。
あと、まあ、マジックだよね。
マジック買ったでしょ。
これね、よ、あの、親戚で見るとね、
うん、
まあ、ライオンもそうなんだけど、
うん、
よく見えないというのがね、
あ、マジで
横から見えるんだよね。要は、トリックが分かんないけど、
うん、
なんかね、多分正面で見てる方が楽しいんだなっていうトリックが、
うん、
ね、瞬間移動的なこともやるでしょ、
うん、
なんかね、横から見ると、なんか、見えるんだよ。なんかいるんだよね。でも分かんないんだけど、うん、まあよく分かんないけど、
これがこうだからとかって分かんないけど、
家庭は分かんないけどいるんだよね。
若干何かが、
うん、
うん、ってなるところ。
そう、横から見るとね、うん、真横だからさ、
うん、
ああそう、
確かにそう、自分正面から見てるけど、
うん、
あれ真横にもお客さんいるから、
そう、
これ大丈夫かなっていうのは思ってた。ずっと見てて、
すごい真剣な顔で言うからさ、真横で見て、あ、ここから出てくんだなって、あの、うん、あ、プレステージみたいだなっていう。
でもまあもうノリだからね。
いや、もっとなんかプレステージを思い出したよね。
うん、
あのなんだ、刺すやつとかあったでしょ。まあ、刺すっていうか、うん、押し込むみたいな感じだけどさ、
うん、
うん、あれも良かったな。なんか ちょっとドキドキした。中にあれは中にいたのかなっていう、結局分かんなかったけど、
うん、
プレステージはね中に入ってたけどさ、
うん、
ギリギリのところにいたけど、
確かにねプレステージだよね。
うん、何か、うん、ミサコギどう思ったんだろうと思ってね、あれを見ながら思ったよ。
いやでもあの思いっきり拍手してやろうって思った
ね、うん、あれ言葉が、あとあれだ、ジャグリングの人、ジャグリングっていうかあの輪投げみたいなのもやる、
あれでしょう、
あれハプニング、
フラループみたい
な、あフラループは、まあ、女の人でしょ。
え
フラループは女の人じゃない。
うん、
あのなんだろう、なんていうの、ジャグリング、なんていうのあれ、
ジャグリングのお客さんが輪っかの投げての方、
輪っかも投げてもそうだし、なんかあの失敗、あれが、
あめちゃくちゃ本数増やすやつだ。
そうそう、あれ
あれすっげえ盛り上がってるね。
あれ盛り上がってるね、あの人だね、
うんうん、
あれ本当のね、あれだわ。じゃあ、あれもやっぱり演出なのか。
じゃあ、あれ演出っていうかね、あれ、
うん、
いや、よくある演出なんだよ、ああいうジャグリングやる人って。失敗するんだよ。
そう、あれ本当に失敗したのかっていう、分かんないんだよね。
いや、もう、
あれも演出なんだろ
う。その方がね、
うん、
その方がやっぱりハラハラして見させられるからっていう。うん、
いや、
だからわざと失敗してんだよ、あれ。
1回とか2回は分かんないけど、あれこれ、何回までがいいのか、
何回も失敗するでしょ。
そうそう、あれが分かんないんでね。
でも盛り上がるよね、
そうそうそう、もう一回なんか、ね、盛り上げてさ、拍手だのさせてさ、すげえな
と思って、そこまでやるとちょっとマジ失敗かもしれないなって思うけど、うん、
あれも
演出もわざと、
いやすごいね、そう考えると、
うん、
そういう意味では芸としてすごいなと思うよね。
いや、ああいうとこに出てるジャグラーはね、
うん、
マジ失敗しないから、
うん、失敗許されないよね。そうだよね、
許されない。普通に公園とかでやってるジャグラーいるでしょ、マジ失敗あるよ。
まあまあそれは
マジ失敗、でもああいうとこでやってる人はマジ失敗ないよ、本当に。
いやだからね、あの微妙な分かんない感じが良かったね、
うん、
盛り上がったね、やっぱ素人は。
いや、やっぱそうなんだよ、うん、プロはそうなんだ
よ。いやプロなんだね、
プロはやっぱ盛り上げる
とか。いや
あの、うん、フラループ的なやつも好きだった。
あ、よかったよ、女の人ね。だんだん増やしていくやつね。
そう。もう、本当に大丈夫かっていう
ぐらい。体をね、包み込むぐらいの量。
うん。
あとちょっとなんか物足りない感じは、なんだろう。こう日本工芸、古典芸のプレリュードみたいな感じでさ。なんか細かく、うん、あと中国人なのかな、これ中国の方かな、韓国、
うん、
傘のバランス芸とかさ。
あ、
やってた。
なるほどね、確かにね、あの日本とかのやつって地味なんだよ、
うん、なんかね、竹のやつあった、竹、
竹、
うん、竹を、なんだろう、竹が、なんだろう、左右に動いて竹の棒って言った方がいいのかな、あれも古典芸らしいんだけど、これはなんかね、
多分、
うん、
それやってないかもしれない、自分行った時。
そう、あれなんかこのちょっとなんかこれだけなんか演出の仕方が違ったんだよね。
うん、
いや説明の仕方がさ、札幌市の人っていう、そのやってる人が札幌市の人らしくて、この竹の芸能する、そのなんだ、あっ、これだ、日本古典芸竹渡りっていう技をさ、
うん、
やってんだけど、これって毎回やんのかなと思ってさ、
それやったの、先生の時
やってたね、うん、竹渡り。
いや、うちらこれ見てないよ。
じゃあ違うの、その頃やってんでしょ。
うん、
ね、
これどうだったんですか、
竹渡りね。やっぱ良かったよ、これ盛り上がったね、
マジで。
うん、竹渡りすごい。あ、でしかもこれやった人がさ、まあ、パンフレットにも書いてあるけど、もう北海道札幌の人らしいんだよね。そういう説明の仕方がアナウンスされてたから、最後、実はこの人は札幌の人ですみたいな感じで、出身の彼女があって、
うん、いや、そんなのうちらの時なかったから。
いや、でも違うのがあったわけでしょ、その分さ。
え、なんだ、え、飛び箱のやつは見た。
あ、いや、それないわ、飛び箱ないわ。
ない、
飛び箱って何。
あのさ、8人くらいの男の囚人風の衣装を着た人がさ、
はい、
いて、1人警察官っていう
か、あ、ないない、
見たやつがいて、
そんな設定ない。うん、
マジ、さ、それと違うんだな、うちら見たの。
その警察とかなかった。うん、そんな設定がなかったね。あ、これだ、あった、なんかスーパーキャッツ飛び箱ショーだ。
え、それ見てない？
いや見てない、これ見てないね。
た多分そこが違うんだな。うちらはそれがあって、これはなんかコメディチックにやってんだよすごく。
あ本当だ、なんかちょっとそうだね。
うん、なんか結局その捕まっては全部成功するんだけど、その監視の人だけがなんかとろくって失敗したりとか、
う
ん、捕まってる人たちの邪魔によって成功できないっていう、そのなんかコメディ風で、まあ面白かったんだよこれ。
あこれね、いや今写真でもちっちゃく
写真パンフレットには書いてあるでしょそれね。
ちっちゃく出てるわこれ、これ、うん、今回のやつは。
うん、いや多分これと、
あこれは見てない、うん、
あこれと入れ替わってんだ、うちらこれ見たんだよ。
古典芸をそうこ見たのはこっちだね、
うん、
あとはもう一緒でジャグリングとリングのお日本人の人ね、うん、これもすごいなと思ったけど、
うん、
うまい方ね。
ね、
うん、なるほどね。そっか、なるほどね。あとはも
う違うんだ、
そこだけだね。あとはもうほとんど、
あとは、うん、
一緒っぽい ね、話聞いてると、
うん、
まあ、あともこのね、木下大サーカスを説明してもらうと、うん、ね、海外でもまあ公演してると、
うん、
日本ではもう115年歴史が、
うん、
まあ、明治からやってる、明治35年からやってると。
長いんだね、ま
あ、歴史のあるね、まあ、全国に回って、なんかね、4カ所ぐらい国内を回ってると、
うん、
うん、まあ、ね、今回それに当てはまったのが北海道
で、あれでしょ、まあ、木下サーカス終わって、
うん、
歩いてって今度ソフトクリーム食べたし。
あ、なんでわかんの？
いや大抵
やっぱそのルートなんだ。
あの建物なんだろうねってなって車で入ってってるよねってなって、
お
ー野菜とか売ってたりとか。
売ってるね、そう行ったわ。
あそこに行って、で、うまいんだよ、
めちゃくちゃアイスうまいんだよね。
うまい。
いや、あそこのアイスやっぱ行ったんだ。なんか
行った。
いや、僕これ行きながら、あ、ミスタゴキも行ったんじゃないかこのルートって思いながら
、うん、
歩くルートだから、あ、
うん、
いや、あのアイスめちゃくちゃ安くて、いや、ミニでも美味しいんだよね。
あ、何カップで食べた？
いや、僕はあのコーンで食べたね。
あ、うちらカップで、
いや、
カップで食べた。カップでじゃ
なくカップで、カップで食べたでしょ。
カップで食べた。
いや、あれ全然味違うよね。
めちゃくちゃあのミルク味がすごいね、
うん、濃いよね、うん、
濃い。
いや、あれはもうなんか今まで食ったアイスの中でも全然違う、別物だったね。
でしょう。
いや、美味しかったわ。
いや、美味しかったよね、
うん、全然あれは
自分もあれショック受けたもん、うん、こんなに濃厚なのって
全然違うんだよね、これ、うん、北海道でもね、いろいろアイス出てるけど、あそこだよね、発酵学園だよね。
あ、なんなの、なんか
その専門学校だね、
にさ、うん、ある、
あれ牧場とかの学校、まあ、や、あの学校だよ、うん、
牧場とかの学校のやつなの。
そう、専門学校ってなってるけど、うん、
うん、
そう、牧場とかね、運営、酪農とかやってる学校だよね、
うん、うん、いや美味しかったわあれ。
いや美味しかったわ、あのルートだね。
あのルートおすすめだよね、あの、まあ、ソフトクリーム屋さんって。
あそこはね、
ソフトクリーム屋さんっていうか、まあ違うんだけど、
まあ、ソフトクリームもね、安く買える、うん、もうミニで200円
以下だと。めちゃくちゃ並んでたしょ、ソフトクリームで。
ああ、そうだね、もう野菜なのかどっちか分かんないぐらい並んでたね。
うん、いや、おすすめだよね、あれね、ソフトクリーム
してね。僕その後あそこ行ったんだよね、その通り道、
うん、
なんかね、知らないおじいちゃんが話しかけてきて、
うん、
この辺に、この近くに、もうここの、もう本当にあのアイスの出てからね、すぐ、
うん、
水晶が見れるよって言われて。
え、
水晶な、もう水晶が置いてあるよっていう、要はその原石がでっかいのが置いてあるってことで言われて、
うん、
ここの庭にあるよ、入ってごらんって言われて、
うん、
で入ったら、
うん、
もうでっかい水晶、あの原石クリスタル、
うん、
ある、ただで見れるんだよね。
あ、え、どこで。
ちょっと写真送るわ、ちょっと待って。
何それ、それ全然、
いや本当に通り道だよ、あの、ちょっと写真あるかな、どこだ、あっと、ちょっと送るよ。
うん、
本当にあの、あ、同じ、その発酵学園の中の、なんかね、ちょっと入り口、
何これ、え、あの中に、
あそこほら、いや、この向かいのね、なんか庭があるんだよね。
うん、
それ大水晶、水晶って書いてるでしょ、大水晶石って、
うん、書いてある。
水晶でパワースポットみたいな感じで、
マジで、
もう触ってツルツルだよ、うん、 誰でもしていなかったけど。
触れるの？
触れるの。
そう。何これ？
いやー水晶原石なんか、いやこれね本当帰り道通ったねこれ。うわーっと思って違和感、そう。
すげえ。
いやなかなかだからスポットとしてあそこ
あるんだねこんなのがね。
いやもう本当あの近くだよ本当。
もう全然分かんなかった。
いやおすすめでしたよこれは。
へえ。
アイス食べて水晶見て。
今度木下とかと行くわ。
いや本当ですね。
うん、
あとちなみに今日行ったのが、
うん、
ねいっぱいの写真送っちゃったけど、今日ここに行ってきました。よいしょ。
ライン。
ライン。
ちょっと待ってよ。
うん。
ああこれね。
行ったことある彼女さんとこと。
いやない。
あんまり行かないのが女の人嫌いなのかもしれないねもしかしたら。
あれでしょ。タダオ。
そうタダオ。タダ、いや。
タダオ安藤だ。
そうタダオ安藤行ってきたよ。
どう？
あラインじゃなくなった。
ああこれね。
ね物体物とモアイ像を見に来たよ。
うん、
滝の霊園。
どうだった？
いやこれねいや僕はもう正直彼女さんと行ったけど。まあ、僕は盛り上がったけど、
うん、
向こうは冷めてたよね。
そう
やっぱ場所がやっぱ滝の霊園だから、
うん
まあ、お墓とかだから、
うん
まあ、あくまで、まあ、でもこういう観光スポットとしてはちゃんとやってたけど、
うん
うん、なんかねやっぱノリが違うみたいだよ。
マジか。いやこれなんか
いや見る分には全然いいよ。なんか
やっぱ
好きな人はたまんない。
自分は見たいと思った今これ見て。
いや
行ってみたいって思って。
いやすっごいね迫力すごかったよモアイ像も、
うん、
うん。ちょっとね上からの景色。
これモアイ像ってでかいの？
これいやモアイ像めちゃくちゃでかいよ。
え何メートルぐらい？
ガンダムぐらいじゃない？
いや知らないわ。
え18メートルぐらいじゃない？そんなにないから。
これ3枚目なんなのこれ。
あこれよく見たら水なんだよねこれ。
なんか水っぽいよね。
これ要は安藤作品だよ。
えこれ
要は水張って、
うん、
要は水張って床に水が張ってて、まあ、歩くとこじゃないんで、うん、歩くのはこの左右を歩くんだけど、
この水張ってないこの
そうところを歩くんだけど、まあ、この水はきれいに流れていくと、もう要は、うん、要は水はこぼれないんだよね。ギリギリで保ってんだよね。
うん、
で、もうなんだろう、右から左から右に行く、まあまあこの写真から言えば正面から前に行くような感じなんだけど、
うん、
まあそういう感じで、まあなんだろう、水はギリギリのところでちょっとずつ落ちてると、
うん、
っていうのがね、その神秘的な感じの演出がされてましたよ。
この落ちて減った分ってどっかからまた、
ね、またまあ来るんじゃない？そう。いや本当ね、これを無料で見れるっていうのは不思議な感覚だね。
ああいいねこれ。
すごいでしょ、
うん、
空間がさ、この贅沢な写真、うん、ね。でこれねおしゃれなんだ、これなんかフリー Wi-Fi が飛んでんだけど、
うん、
この絵がね、またこれ写真撮ればよかったな、撮らせてもらえればよかったんだけど、フリー Wi-Fi が飛んでるらしいんだけど、
うん、
この大仏のこの頭大仏だったっけなこれ、
うん
ね、の絵なんだよね、
うん、
頭からアンテナがなんか電波が発信してるような絵面なんだよね、
うん、
いやこれもねちょっと可愛いなと思って、これちょっと頭出てるだいぶ、ちょっとカット悪いけど、
ああなるほどこういうことか、
そう頭だけちょっと出てると。
うん、あいいね。
いやこれね彼女さんと、いやおすすめだけどね、一回行ける人生でね、
うん、
こんな神秘的な場所に無料で行けるわけだから、うん、車も
これ行きたい、自分は行きたいよこれ。
彼女さん写真見せてね、行こうってなれば。
そうだね、この写真見してちょっとこういうのどうって聞いてみるかな。
まあ決めたらこれで終わりにしようかな。
なんだこれ。
いや一緒さ、さっきとなんかいいでしょ。
ちょっと待って、あもう
すごいでしょ、これでかいんだよこれ。
何メートルぐらい？
いやだ18、10メートルはあると思ったのに、巨人みたいなもんだよね。 進撃の巨人のちっちゃい巨人とか大きい巨人とかバラバラ。
電信柱くらい。
いや、あ、電信柱より、いや、大きいんじゃないかな。
マジで。
うん、いや、これ本当にね、
いや、なんだ、
うん、これで最後にしようかな。なんとか分かんないよね、大きさが。でかいことは確かにでかいんだよ。
うん、
うん、見る価値はあるよ、巨人を見る感覚で。
もう進撃の巨人に出てくる一番ちっちゃい巨人。
そのぐらいに思ったこと、一番、二番目にちっちゃいぐらいなんですね。
二番目に
いや、本当に。でも彼女さんはダメだ、ちょっとね、やっぱりそういう霊園とかあんまり好きじゃないから、
うん、
テンション下がってたけどね。
マジで。
僕はこのまま芸術として見に行ってアートとして感動したけどね。
あ、
藤の霊園はちょっとおすすめですよ。頭大仏、
いや、なんか良さげだけどね。
すごい綺麗だったよ、うん、天気も良かったし、良かったし。あとラベンダーとかね、時期的にはや、
うん、
ちょっとお土産屋さんもあったし。
これ何、車で行ったの？
車で行けるね、うん。
駐車場あるの？
駐車場も全然ある、歩いてすぐだし、
うん、
全然、ね、しかも、まあ、お墓もあるけどね、リアルな墓も。
うん、まあ、そっちはいいんだけどさ。
あと、え、なんかね、あともう一箇所あったんだけど、岩がね、アートになってる。うん、そこはちょっと微妙に距離あったから行かなかったんだけど。
うん。
うん。
マジか、これ。
もういいよな、この神秘、こんなもの見るんだっていう、なんかね、札幌にあるんだっていう。
うん。
もう八甲学園ぐらいの衝撃は受けたけどね。
うん。
アイスクリームぐらいの。
うん。いや、これは行きたいね。
いや、こんなの見れないでしょ、札幌で。
うん、見れない。
こんなの。いや、こんなの、もうあったんだっていう。デートコースな、うん、いいのかな。彼女さんが嫌じゃなければね、お墓とか。お盆だからさ。時期は選んだ方がいいかも。
嫌とか多分言わないと思うんだよね。うん、
いや、こういうの見たい、ね、アートとして見に行ける人だったら楽しめると思うよ。
うん。
うん。
いや、今度行ってみよう。
うん、ちょっとそれ聞かせて感想。
うん。
まあ、そんな感じでね、木下さんと最近の、うん、まあね、こういう、お互いののろけ話みたいな感じなんで、ミスターコキさんどっか行ったの？
いやー、行ってなくてね、うん、なんかもうちょっと落ち着いたら、
はい、
なんか帯広とかに行ってみようかとか。
ああ、六花亭が本店があるとこじゃん。
うん、ね、なんかスイーツとか、
うん、
スイーツ巡りと、あとね、帯広っていうか十勝の、
はい、
どっかでね、あの星を見ながらお茶を飲めるなんかプランがあった。
あ、それこ、何、そのツアーみたいな感じ、うん、プラン、
プラン、なんかツアーかなんか分かんないけどね。
うん、うん、
で、ちょうどね、あの10月に流星群なんだよね。
また
10月のその流星群に合わせて、
うん、
そこで星見ようかっていう話してて。
おー、すごいな、いいね。
なんかコーヒーとか飲みながら飲めるみたいだから、うん、なんだっけな、空カフェだったかなんとかって言って
ほう
けど、で、それをメインにして、
うん、
まあ、あと温泉とか、
はいはい、
あとバンパだったっけ、あの競馬、
ほう、あ、バンエ競馬、
バンエ競馬、
ほう、
うん、もうバンエ競馬結構好きだとかって言ってんだよね。
なんかすごいのいいね。
じゃあそれ行ってちょっとだけちょっとかけてみようかとかっていう話はなってる。お金、
へえ、まあ、万円行けばね、
うん、
ごっつい馬だよね。
そうそう、ごっつい馬、ね、うん、でも動物とか好きだから、うん、なんかそういうのも多分好きなんだろうね、きっとね。
ああ、いいね、なんかそういうので
小遣い程度のなんかギャンブルっていうかさ、
うん、まあ、全然いいと思うよ、万円行けば、うん、
やって、
あ、これじゃない？展望カフェじゃない？
あ、それかもしんない。展望カフェかな。
なんだかテラスって書いてる？
うん。
雲海テラス？うん。
うん。そこですっごい星見れるって言ってたから。
はあ。雲海ココアとか美味しそう。おお、うん。トマム駅、燃える駅。
おお。
合ってるのか分かんないけど、うん、なんか、いや、いいね。
うん。だからそれで、なんかね、あの、まあ、本当はね、帯広にね、
うん、
あとマジックの博物館ってできたんだよ。
へー、
本当はそれも行こうってなってたんだけど、
ね、いいじゃん、うん、
館長が長期不在になってあのちょっと今年年内はもう休止するってなって
るんで、そんなに帯広マジックファクトリーってある、
うん、でそれはちょっと飛んだしたあったから、
えマジック、あこれ違うのか、マジックファクトリーって名前だけで古着屋か、これ
ミュージアムかなんかマジックの博物館とかって検索すればね出てくるんだけど、
うん、あ世界一のマジック坂本さん、
そうそうそう、その坂本さんっていう人が館長なんで、
ね、でもいないんだ、
その長期不在になって年内はもう開かないって言って
た、まあ、ええー、
いいんだけどさ、
見ることなんで見せてくれないんだ、トランプとかすごい3万点を超える展示品、うん、
すごいらしいよ、なんか
いやこれすごくない、うん、
うん、
いくか、なんで見れないんだろう、入館料500円、うん、9月末まで無休って書いてるね、
うん、
10月はやってないんで、来年4月下旬に本格オープンする予定っていうのは、
こちら予定が10月の20、21、22にしてた、その頃に流星群があるからそこにしたんだよね、こう予定として、
うーん、まだ本格的なオープンはしてないのこれ、
いやしてる、
もうしてるんだ、
うん、してるんだけど一応でも予約制にしてるらしい、
へ
ー、そんなね、そんなだってマジックの博物館に興味ある人なんて全然いないから、
そういうもんか、興味出るけどね、これ見てると、
うん、でもその道具見たってね、何に使う道具かとかさ、誰が使った道具かとかも分かんないでしょ、自分だって分かんないんだもんね、
うん、あ、まあ、10月31日までは予約制、5月8から10月31日まで予約制になってますね、
うん、でももう今年はもう
ないんだ、
休館なん
で、だって4月にオープンしますってあの記事になってるよ、
うん、それ何年か前のやつ、
いや今年だね、2017年4月28日に29日にグランドオープンしました、
うん、なんかねプレオープンの時期が長かったんだよすごく、
うん、なんか昨年の12月とか書いてあったね、
うん、でグランドオープンが
したのにいきなりかい、いきなり、
うん、
もうやんないんだ、
うん、もうまあそんな感じなんでしょう、
そうなんかね、だって本人いなくても経営できんじゃないのこれ、
うん、いやどうなんだろう、もうでももうそこはもう諦めたから自分も、
いやいけないのこれ、書いてない、書いてんのなんかやんないって、
フェイスブックだったかなんとかでね連絡来たんだよね
連絡、だってそ他の人、あ電話連絡して断られるのかな、
うんと思うよ、
いや切ないね、それはそれで、
まあね、あそこ行ったアニマルカフェ、
いや行ってない行ってない、まだ行けてないよ、街中でしょ、
うん、
あでもなんか近くは立ち寄った気がするけど、
そうアニマルカフェ鳥っていうか、
うん、
フクロウっていうか、
うん、言ってたよね、
自分腕に乗っけたんだけど、
うんうん、はい、
その画像を送る？
ああ、グッドグッド、どんな感じ？うん。
っていうか、あれだよ、もろに自分の全身も映ってんだけど。
いやいや、なんでそれ、そこだって、あんまり今更なんで、裸じゃないわけでしょ、全裸じゃないでしょ。ああ、いいじゃん、ああ、すごい、ちゃんと映ってる。
これ、めちゃくちゃ怖かったんだよ、これ。
お餌あげてる、
餌あげてる、なんかねこの鳥顔なしって言うんだけど、
うん、
これちょっと離れてるところにまずいて、
おう、まあ、飛んできた、飛び跳ね
て自分が餌をこう掴んで、うん、顔なしって呼ぶんだ、
うん、
そしたら自分の上に止まってこの餌を食うっていうね、そういうショータイムがあったの、
へ
え、それやって結構怖かったんだよ、でも
お
ビビ相当ビビってるよこれ、
そう、いや顔は笑顔だからいいじゃないですかこれ、うん、そっか、なんかアニマルカフェチラッと言ってなんかいろんな名前がおし なんかキャラクターの名前みたいなの使ってるなっていうの
が、アニメとかの漫画のキャラクターの名前使ってる、ね、
それなんかそれはなんか覚えてるな、チラッと見た時そんな名前使ってるなっていうのは見た記憶があるわ、
うん、
なるほどね。
あとハリネズミとかも、
うん、あ可愛いって言ってたよね、
うん、かわいい、めちゃくちゃかわいいわハリネズミ。
うん、写真はないの？
写真ね、
でもそうか、ミサコキ撫でてる時はないか、相手が彼女が撮ってる。
どう、いや自分撫でてるのがないんだよね。
うん、まあ
ないないわ。
まあアニマルカフェね、
うん、まあちょっと行ってみてもいいかもしれない、そこは。
そうか、ちょっと心に余裕があったら行ってみるわ。
先生もさ、鳥さ、手にさ。
いやいや、いやもうね、本当に、鳥はね、うん、嫌いじゃないけど。うん、まあそんなね、幸せなちょっと姿を、ちょっと見させてもらいましたからさ。まあまあそんなね、トンデンラジオもちょっとこの半年でこんなに変わったんだっていう。
あ、これトンデンだったっけ。
そう、トンデンですよ。はい、まあ、こんなことやってんだっていう話、
マジか、
木下もやってるしな、お前らは何やってんだって話ですが、まあ映画以外ではねこんなこともしてましたという。
うん、
あとはもう僕今ドラクエかな。
でもなんか流行ってるみたいだねドラクエね今また。
いや悔しいよね、そんなにさ、
うん、
僕も買うつもりなかったんだけどさ、
うん、
やっぱ面白いよね。
やっぱ面白い、
悔しいけど面白いんだこれが。まあなんかね丁寧なんだ、親切なんだよね、あのストレスがないんだよね、
うん、
あのこれから冒険するぞって時にさ、
うん、
あ、ここどこどこ行けって言われるでしょ、
うん、
今までのさ、あのドラケだったらどこ行けばいいか、よく右の方斜め上とか言うけどさ、
うん、
歩いていけばいいって言うけど、ね、PS4 とかさ、なんか地図開いたらもう名前が出てんだよね、行く先がここだよっていう地図がもう、
うん
う
ん、
もう名前がもう行ったことない場所なのに、地名なのにさ、もう地図で表記されてんだよね、うん、ここに行けばいいよみたいな感じでさ、
うん、
いやストレスないな、優しいなと思いながら。
いやそれ優しいね。
してまあ探索するというね、あの楽しみはあるけど、そこはあんまり必要としてない人はさ、ストレスに感じる人は、うん、
いやまあでも、いや
あと戦い、
確かに、
うん、バトルは面白いね、あの戦いがさ、
うん、あ、どういう風に、
モンスターこんな可愛いんだ、あのこんな形してたんだっていうのがね、
うん、
やっぱスライム一つでもそうだけど、
うん、
まあ、こういう動きするんだっていう可愛さはあるよね。
どこまで動くの。
いやもう、いやもう365度見えるわけでしょ、
うん、
まあ動くは動くよ、敵も敵でね、まあ、どこまでというかもう本当にまあちゃんとモーションはしてるよ。
うーん、
まあなんかね見てて可愛いよだから。
マジで、
ああ、これが、うーん、わかるなこれはっていう、
うん、
うん、まあドラクエだわやっぱり。
ドラクエか、
僕ファイナルファンタジー僕ちょっとねあんまりそっち、うん、ねあんまり通らなかったけど、やっぱドラクエは安心できるよ。最初ね あんまり乗り気じゃないなと思いながら、今はもう、うん、それが楽しみで生きてる感じになってるからね。
マジか、
やっぱいいわドラケ、うん、
あ、
なんかね懐かしいわ、うん、
いや懐かしいっていうのはね、なんかあるような気がする、分かるような気がするな、
まあ、してなんかドラケどうもね、まあ、ロトに絡まってる話、関わってる話だから、どうも繋がってるらしいんだよね、うん、あのドラケ1に、
ああ、なんか一番興味あるとこでしょ、
ね、3と1とか繋がってるそうなんだよね。
マジで
3の後の話なのか前の話なのか、うん、
うん、
いややっぱり、ね、ロトがロトゼニアっていう
土地
のロトの町だからね、
う
ん、
ロトっていう言葉が出てくるともうちょっとワクワク感が出てくるっていうか、
そうなんだよね、あの一時期ねドラケン4からちょっとロト外れてたからさ、
そうそうそう、
また帰ってきたロトかっていう、その
マジで
もういいなっていう感じかな僕今ちょっとドラケン、まあ映画もねちょっと、
うん、まあ、いやでも
見つつ
元気そうだわ先生は。
元気ではないよ、本当にね、生きがいがゲームだったから。
生きがいも映画とドラクエあるでしょ。
いやでもさ、マジックとかそういうね趣味がないからさ。
いやいや、ドラクエでもいいっしょ、ドラクエいいよ
いやもう不健康な趣味だけどね。
いやいや、ま
あ、だからとりあえずちょっと小田映画見ないとね、次回の。
ああ、結構小田映画が
次だね。まあこれ かなる映画人でやりますが、
あれでしょ、あの脱出でしょ。
そうだね、次は脱出です、うん。まあ、これ聞いてくれた方ね、お前早いぞっていうか、
あ、これまだ飛んでんだもんね。
飛んでんで配信するんだけど、先に多分配信してるけど、まあ、聞いてくれた人は多分少ないと思うから、
あ、まあ、
まあね、その人たちに向けて数、うん、ね、次春から街への続きは、
うん、
最近見た映画、そして脱出、
脱出
やりますということで、
うん、
はい、
うん、だね。
なのでまあ一回ねちらっと序盤見たんだけど、もういや懐かしいなっていうのはあるよね。
あ、本当、
もうあ懐かしい、これいたな、このいつギター弾いてたなっていう、
バンジョーの
あのシーンで、もうあのシーンしか見てないんだけどね、まだうわ懐かしい、やべえっていう、もうこっからやべえっていう、まあそんな感じですね。もうあこれ思い出したらやっぱドキドキするね。まあそんな感じですが、まあね、トンネルラジオもちょっとね不定期にちょっと配信していきたいなと思いますが、
はい、
はい、そんなわけでまたいつか配信するか分かりませんが、年内には、まあ、また配信したいなと思いますので、
はい、
はい、それでは皆さん、したっけ、
したっけ。